なぜピースプランを実行するのかと題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。キャンプで多くの方が出かけていらっしゃいます。また早朝からそれぞれの礼拝で励まれた方々がおられます。この間鹿児島の沢圭一先生という兄弟団の牧師からおはがきをいただきました。森本信之さん紹介しましたら来られましたということで、ご家族はいつも来ていらっしゃいますけども、沢先生は岡山で、私が友が最初の頃ご一緒に兄弟団の沢先生一緒に交わりをしていたことがあります。そのことでご紹介をしました。喜んで、もうそこ最初に行ってずっと行っていらっしゃるようです。この間仙台の秋山牧師に被災地を案内していただきました。気仙沼に行く途中でいろんな話をしましたら、気仙沼の教会で被災地の方々に支援に、大変力を発揮された伊藤牧師が今度は山形の方に移っていらっしゃるということでしたが、伊藤先生のお話をしていました。兄弟団の伊藤先生と、岡山にいらっしゃいました方ではありませんかと言ったら、そうですと。同じく沢先生の後伊藤先生がおられました。そういうつながりが全国に行っても、いろんなつながりがあるということを感じて、大変嬉しく思いました。今日はお手元の説教のアウトラインに、たくさんの聖書の箇所を載せました。今年の私たちの教会のテーマはビジョンを新たにの3年目で、いよいよ福音を伝えることに専念しましょうという年です。それはとても大きな内容を持っておりますので、この1年だけではなくてということでありました。そこで、この世界は5つの大きな悪で満ちているんだということをお話をしてきました。それを私たちは福音の力で聖霊によって変えていくんだと。私たちの力は弱く小さく乏しいけれども福音により聖霊によりこの祈って、特に少人数でも力を合わせて周りの身近なところから変えていこうじゃないか。まあ、6週間の旅っていうのはそういう人生で一番大切なことを共有しましょうというふうな意味でも、140、150人の方が一緒にそれを学ぶことができたというのはタイムリーだったと思います。そういうつながりがあるんですけども、ここに5つの凶悪というのはどうしてこの世界に悪があるのか、これもお話しましたが、もう一度確認しておきますと、神様はこの世界を素晴らしいものとしてお作りになったんです。しかしながら神様が人間に自由を与えた、その自由をアダムとエバは神様に反逆して、そしてしてはいけないということをしてしまったんです。ただ戒めを破ったというだけではなく、神様に対して、絶対にしてはいけないことをした。その結果罪によって死が入り、 人は死ぬものとなり、被造物の最高の存在である人間がそのような傷を持つものとなったために、宇宙全体に歪みが入ったというのです。まあそのようなことで、この世界は神様が作られたにもかかわらず、神様の警告に反した背いた人類によって、この世界は大変悪に満ちたものとなったということを聖書は語っています。これは創世記の1章から3章までです。肉体的な死が入ったというだけではなく、神様との関係が損なわれ、神様との交流が持てなくなった、霊的な死と虚しさ、欠乏がこの人類を覆ったわけであります。霊的欠乏、これが一番目のことです。何のために生きているのかわからない。まあ、最近の悲惨な出来事や事故や事件などを見ると、なぜこんなことをと思うようなことは、そのもう本当に最終的な終わりの時が来ているのかなと思ってしまいます。自分勝手なリーダーが身近なところでも、まあ、例えば家庭の中での DV とかね、あるいは地域における首長たちのわがままな振る舞い、あるいは国のリーダー、こういうことが国際的な関係をギクシャクさせて血を流すことになっています。極度の貧困、これもそうですね。日本にいたらあまり感じないかもしれませんが、それでもホームレスのような方々や、いろんな経済的困難な状況の方々はおられます。そして例えば生活保護を悪用している人もおれば、権利を放棄して、受けない困難な方々もいらっしゃいます。しかし世界はその規模ではなく、人類の3分の1が食べるものにことを書くという状況で飢餓線上にあるということは、これが世界の現実です。病気が蔓延し、そしていろんな意味で人々を苦しめています。識字率が低い、字が読めない、教育の機会に恵まれない、そういう世界の各地の状況もあります。これらの事柄が悪循環で、次から次へと結果的に人々をこの苦しめている、これがこの世界の現状です。そんな中で私たちは、教会がどうしてそういうことに関わらなければいけないのですか。一昔前の福音派の教会というのは、魂の救いが大事で、そういうことには教会は関わらないんだと言ってきたんです。そういうことを言ってるのは社会派の教会がやってるんだと、我々は魂の救いで伝道一本やりでやるんだというのが日本の教会だったんです。でも最近は変わってきました。この間もこの国の状況について浅岡勝先生と電話で話しているときに、まあ、憲法問題やいろんな問題で 大変私たちは危惧を感じている、心配しているわけですが、そういう大事なことを決める時期に選挙率は 50.2% だった。浅岡先生たちは大変こう、特に若い人が行かないというので、クリスチャンはどうだろうかということで、クリスチャンの若者に急遽ネットなんかで呼びかけて、クリスチャン、お茶の水のクリスチャンセンターの8階のホールで呼びかけたら、急遽240人が集まったと。熱心に祈りを捧げたということで、ケージ家の大島主事と一緒に浅岡先生が呼びかけてそうなったということで、本当に大事だなと思います。この間福島にも立ち寄りましたが、本当に短い期間でしたが、申し上げたように福島には改めて行きたいなと思いました。こんな大きな問題を抱えているのに、福島の問題は終わっていないのに次を始めようとしている。新潟の市長さんがとんでもないと言っているのは本当だと思います。でもそれを進める自民党、公明党を圧倒的に日本の国民は選挙で絶対多数の与党にしたんです。生活さえ良ければいい、経済が元気になればいい、金かという話です。こういうことを言うと、まあ、諸教会が集まってこういう話をすると、日本キリスト教団が中心で言ってたんです。最近は全然言わない。そういう働きの中で、これ私たちは福音派の教会に学んでいますという話なんです。それも同盟教団が中心ですねっていう話なんですね。責任感じますよね。今私は申し上げるのは、自分勝手なリーダー、政治家たちに勝手なことをやらせるなっていう話なんですね。まあそういうことで、本当によく祈って考えて選挙はしなければいけません。さて、こういうことを教会がなぜするのか、考えなければなぜいけないのか、なぜ祈らなければいけないのか、この5つの大きな課題に対して、これを問題を解決しましょう、小さくても小さな力でも立ち向かいましょう、これがピースプランなんです。これを一つ一つ対策を英語で言った、その頭文字が合わせると綴るとピースになるんです。これは今まで何回も紹介してきましたが、今日は書きませんでしたが、一つは上と下を2段のところを見ていただいたら分かるように、霊的欠乏、神様のことが分からない、地上のことがわからないのに、どうして天国のことがわかるかとイエス様は言われました。天国があるかないかわかんない。死んだらどうなるかわかんない。地上のことがわからないから天国のことを話さないんだ、わからないんだとイエス様はおっしゃった。天国があるかどうかわかんないから地上でいい加減に生きてるんです、人間は。その場しのぎの。今さえ良ければいい。天国があると分かったら、天国に行くのにふさわしい地上の生き方をしようとなるんじゃないですか。こういう考え方、視点が欠落しているのが霊的欠乏です。罪が分からない、罪の解決ができない、どうしたらいいか、聖書に答えがある。その聖書を解き明かす教会がない、 少ない、発信力が乏しい、それを霊的な光を暗い世界に灯していく、照らしていく教会を生み出していく働き、これがチャーチプランティング、教会開拓という働きです。私たちの教会が1984、5年から教会を生み出すという働きをしました。瀬戸内ベルトライン計画で10の教会を生み出しましょう、実際にそのことが実現しています。そのことに注目して地方伝道シンポジウムという働きをしている関東神学研究会というところの主催の山口勝正先生が、地方の教会に目を留めて日本のいろんなところにこの教会の働きを強めるためのシンポジウムをしてこられました。例えば少し前は仙台の被災地だったり、その前は佐渡だったり、今年はなぜか最大事にしましょうと。それは教会が地方で地方の教会を生み出すということをしてきた教会です、それをテーマにしますというのでいらっしゃいます。8月の19、20ご案内いっております。ぜひこれは牧師たちの集まりだと思わないで、ぜひこのことで皆様も許される時間で部分参加でも全参加でもお集いいただきたいと思います。チャーチプランティングのことは本当に大事なことです。自分勝手なリーダーの世界をどう変えるのか、それは使えるリーダーを生み育て送り出すということです。極度の貧困ということについては貧しい人々の支援、神田先生が飢餓対策におられ、今度は声なき者の友の輪を FBI の働きをされました。今はあの原発の福島にとどまって展開しておられます。この働きを私たちは続いて進めます。病人の世話をしていきたい。私たちは手つかずなんですね。まだまだです。教会のビジョンの中には病院の働きを考えていますが、お医者さんに立ち上がってほしいし、医療関係者に立ち上がってほしいと思うし、本当にこういう働きが淀川キリスト教病院から始まってホスピス緩和病棟もどんどん増えてきてますが、本当に必要であればもっともっと医療機関も必要かと思います。アイアイが発展していくためにも医療機関との提携ということが必要かと思います。お祈りください。次世代の教育については使えるリーダーの育成と同じで、この間最大寺コンベンションで西村先生がご講演くださった通りです。幼児期からの教育が大切だ、子どもの頃からの教育が大切だ、大学からでは遅すぎる、そんなことを思って私たちがサミュエル幼稚園を立ち上げ、再開をはじめ、そしてチャーチスクールですね、それはこういう事柄にピースプランの展開でもあるわけです。当時はピースプランということを知らないでいましたが、リック・ウォーレン先生はよくまとめていらっしゃると思います。 コロサイ人への手紙を見てください。一章の六節、先ほど三宅長老に読んでいただきました。小アジア、今のトルコの西の方にコロサイという町があって、今は遺跡です。町の跡形もあまり残っていません。その町にあった教会にクリスチャンが生まれ、教会ができ、そして彼らに手紙を送りました。いつもあなた方のために祈り、主なる神に、父なる神に感謝している。なぜか、4節、それはイエス・キリストに対する彼らの信仰と信仰者同士のお互いの愛を聞いたからだというんです。教会の中でクリスチャン同士の愛の交流、今回東北ヘルプに行ってきたことを今日の発行の成長誌に書きましたが、世界の各地から教会が日本の教会を支援し、そしてその教会が支援された教会が拠点となって地域支援をしている。私はサムエル・ユージェンの英語教育の元になったグレープシードの発祥の名産キリスト教会、名産幼稚園に今回行って、まあ、そこを会場に幼児教育の英語教育の経営者サミットに参加しました。前から名産幼稚園見たかったんですね。素晴らしかったです。で、その中で名産幼稚園の副園長が、幼稚園がどうしたかって、それは仙台も被災地ですが、園児の家族が、ご家庭が被災した、その人たちをどう助けるかという緊急の対応と、実は園が中心となって地域の被災者たちを支援した、このことで、素晴らしいこの地域に対する被災地に対する活動というのが、緊急支援のプロジェクトの報告をしてくださったんです。私は幼稚園だけでなく、私たちはその母体の西大寺キリスト教会がもし南海トラフが来たらどうなるのかということを想定して、その準備をしなければいけないなと思いました。資料をもらってきてますので、自分たちの地域に当てはめたいと思います。サミュエル幼稚園はこの辺で一番高いところで言ったら、そこの JA の3階ですから、あそこにお願いして去年から避難訓練をしています。ここの階段の2階だけではどうかなという、まあ大丈夫だと思うけど、いざとなったらということも考えて、幼児たちを、まあ、短い時間で移動させる、まあ、実は自分たちが避難するだけではなく、避難してくる地域の方々をどう支援するのかという、このことを本当に教会は考えなければいけない。そんなことを思いました。さて、はじめにいろんな情報を申し上げておりますけれども、お互いに助け合い、教会の中で助け合い、教会関係者の中で助け合い、その教会を拠点に地域を支援し合う、こういうところを実際に見せていただいて、本当に心燃やされる時でありました。一章の五節、 それはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものだと言う。先ほど言いました。天国があるから、天国が保証されているから、地上で私たちは互いに愛し合い、助け合い、そして他の人に寄り添うことができるわけです。その望みがあるんです。この福音は、聞いて、理解して、そして、勢いを持って世界中で実を続き、結び、広がり続けてきた。たった12人の無学な若い若者たち、イエス様は3年余り訓練をして、この壮大な働きを託しました。世界中に広がり、そして実を結び、極東の私たちにも届きました。今は世界中に福音が満ちています。今はヨーロッパもキリスト教は下火です。でも福音の伝わるのは北半球から南半球に移ったんです。今は本当に多くの人がアフリカ、南米、東南アジアでクリスチャンの数が増えています。今は宣教師は色の白い人が色の黒い有色人種のところに行くんじゃなくて、有色人種の方々が白色人種のところに来る時代です。聖書は言っているように展開し、今はすごい勢いで進んでいるんです。日本にいたらわからない。そういう点では日本は霊的貧困地帯です。さて、今こういうことを申し上げているときに、まあなんで英語を習うのか、世界の共通語を通して世界の人々に使えるため、そういう新しい時代のリーダーを作り出す、そんなことが必要かなと思います。では1番目のことです。急いで全体を進めていきたいと思います。この世界に対する神の寛大さ、大きな広いお心が教会のこうした働き、名付けてピースプランを実行する理由を提供しているんです。あるいは根拠がそこにあるんです。旧約聖書はどうか、代表的に詩篇145編9節、主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。旧約聖書が主はというとき、それは全知全能の創造主、作り主であられる神様を表します。主なる神様は全知全能で無から有を生じさせたお方です。すごいですよ。6日で天地を創造した、短すぎる、反対です、長すぎるんです。瞬間でお作りになる力を持ったお方が6日も丁寧に時間をかけられた。クリスチャンは有神論的な進化論でそれを辻褄合わせをして、全知全能の神様の力を小さくするという働きに協力しています。6日の創造を信じる教会が減っています。20年前の教会は、日本の教会は福音派はそうでした。そうでない教会をリベラルと呼んでいたんです。 ところが今福音派と言われている教会が6日の創造を言ったら、それ信じてんですかと言われます。それだけ神様の力が小さくなったんです。小さく評価されているんです。だからイエス様を信じてクリスチャンになって神に罪許されて神の子になったことがどんなにすごいことか、これを伝えずにおれないというインパクトが教会にないんです。私はそう思います。語られていることは一緒だけど中身がすり替えられて薄められている、そう思います。その働きを展開したい、これが命ありがとうの会で先日月からと理事会に行ってきました。さて神様はどんなお方か、コロサイ1章の16-17節、第3版ですと次のページ、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、これはまあ天使たちのことです。すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。全知全能の父なる神とともに御子イエスキリストも天地万物の創造者であると言ってるんです。万物です。ありとあらゆるもの、この間私たちがお迎えした光の不思議と宇宙の謎についての著者をお迎えして、本当に聖書の言っていることの確かさを、世界第一級の科学者が聖書通り信じている、そういうことを伺って本当に励まされました。こういう情報をますます届けていきたいと思いますが、ヨハネの1章16節福音書はこう言っています。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から、この方というのはイエス・キリストのことです。初めに言葉があった、言葉は神であったとヨハネの福音書は始まります。言葉は神であった、この方によってすべてのものが作られたとあります。この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのです。あふれるばかりの恵みです。これが神様の寛大さ、恵み、豊かさを表しています。もう少し見ていきます。使徒パウロはそれを具体的に言いました。まあ、ヨハネの福音書といえば、神はその一人子をお与えになったほどにこの世界を愛された。これは神の愛の豊かさですが、使徒パウロはローマ人への手紙の3章でそのことをさらに詳しく書きました。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。この値なしにっていうのが後でも出てくるただでということです。無代価でです。贖いの家にっていうのは、その後なだめの備え、キリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。天地万物を作られたお方がこの地上に来て人となって、赤ちゃんとなって、罪を犯さない生涯をもって送られ、育てられ、そのお方の手が釘で刺し貫かれて十字架に吊るされたんです。そこで流された神の御子の血によって、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてください。その父なる 神へのなだめの備え物、これは贖いです。それはご自身の義を表すためです。神は清く、完全に清く、正しいお方、聖にして義なるお方です。罪を見逃すことなどできません。罪は裁かないでは神のお立場がありません。しかし罪人を許さないでは折れないという神様の愛が、同時に神の清さと義と矛盾します。これをどのように解決するんでしょうか。それが十字架です。我が神は我が神、どうして私をお見せになるんですか。父よ、彼らを許したまえと、十字架の上に罪なきお方が死なれたことによって、罪人を罪あるまま許すという道を開かれたんです。それが贖いであり、神の憐れみであり、ここでは忍耐です。一章二十節、コロサイ人の手紙一章二十節19節から見ると、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、イエス様のうちに神様の本質が宿っている。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださった。平和を作り、これがピースプランにつながらないでしょうか。十字架によって神様の平和が人々の心の中に、世界の中に広がっていきます。作り出します。エペソの3章10節を見てください。あ、今のところは信仰によるとありますから、それを私のためにそこまでしてくださったんですか、ありがとうございますと受け取るのが信仰です。それほどの神様の愛を信頼する、それが信仰です。だから受け取らなかったら自分のものになりません。まだ今日受け取っていらっしゃらない方は、ぜひそれを受け取ってほしいんです。ご自分のご決断で。ただより高いものはないと言いますが、ただより安いものもない。受け取らなかったら損ですよ。安い売り出しにはスーパーに駆けつけるんじゃないですか、デパートでも。この素晴らしい神様の愛と恵みを受け取らないではありませんよね。エペソ 3-12、これは今天にある支配と権威に対して、都に対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであってとあります。この素晴らしい豊かな神の憐れみをどうやって伝えていくのか、教会を通して。なんなんで教会がするんですか。教会を通さなければどこがやるんですかということです。コロサイの1章18節、また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。教会の頭である御子イエス・キリストのお心を心として、教会は建てられています。それをどうするのか、テトス 3-6 で使徒パウロは、神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。使徒の働き、初代の教会の活躍ぶりは、原動力は父・御子・御霊三位一体の 聖霊の働きによるのだとあります。それをマナ弟子のテトスにパウロはそれを伝えているんです。教会を通して聖霊によってなんです。私たちは自分が力が乏しく弱く何にもできない、それは事実です。でも私たちは主の聖霊を受けていますから、聖霊によって自分は小さくて何もできないけれども、全能の神様を信じて従っていくとき、神の寛大さを世に表すことができます。終わりはどうなるか、黙示録、新約聖書の一番終わりの黙示録に、しかも最後の22章、世の終わり、世界の終わりに、御霊も花嫁も言う、聖霊も花、主の花嫁である教会も言い、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい。イエス・キリストは一度世を救うために来られ、二度目に来られるとあります。もう一度来られる。そして信じる者と信じない者をより分け、そして神の国を完成させる。完全に正義が満ちあふれた神の御国が治められるというんです。暗い闇もあとしばしです。太陽よりも明るい義の光であるイエス・キリストが来て照らします。乾く者は、正義と清さに乾く者は、愛に乾く者は、命の水が欲しい者は、それをただで受けなさい。信じてただでいただく。値なしにですね。求めなさい、そうすれば私はすべての国民をあなたに与えます、全地はあなたのものとなる。詩編の2編にはあります。この世界に対する神様の寛大さを知るときに、私たちはこのように教会がどんなに大事なものであるかわかります。で、二つ目、私たちの責任が問われます。なぜか、私たちはあがなわれた民です。イエス・キリストを信じた人は買い戻されたんです。罪と滅びと罪から買い戻されたんです。悪魔の手から買い戻されたんです。コロサイの一章の13節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。もう移し終わってるんです。だからあがなわれているんです。使徒パウロはコリントの教会の2回目の手紙に5章にこう書きました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。作り主の全能の神様に背いて、背を向けて背いて勝手な道を歩いていた、知らずして敵対していたんです。それなのに神様の方が近寄って和解の手を差し伸べてくださった。すなわち理由です、方法です。神はキリストにあって、御子キリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。あれができてない、これができてない、あれもダメだこれもダメだではなくて、全部ダメだけども、そのすべての罪を御子イエス・キリストの十字架の上に負わせて、和解してくださって、和解の言葉をなんと罪 許されたものに委ねられたんです。だから私たちはキリストの施設なのです。クリスチャンは自分を自覚すべきですね。なんと尊い使命をいただいているのか。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるんです。しかもそれを押し付けない、上から高飛車に命じないで、頼むから、お願いだから、私たちを通して神様はこの世界に懇願しておられます。キリストに代わって願う、私、神の和解を受け入れなさい。まだ受け入れてない方は今日はチャンスです。腹決めてください。それから先ほど言いました、初代の教会は責任があるとともに主の証人として召されたことを教えます。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。そして極東の東の果てなるこの島国、日本に福音が届いたんです。その最大寺に福音が届いて、岡山に最大寺に届いているんです。それは主の証人となるためです。それが責任ですね。このことを イエス様はこうおっしゃいました。多く与えられた人は多く求められます。多く許された者は多く愛すという、あの言葉です。より大きな責任を負っているからです。死にかけている人々を助け出せ、知らなかったなどと言ってはいけない。神はあなたの心を読み取られる。私たち一人一人を見守り、私たちの思いを知っておられる。そして私たちの行いに応じて報いられる。箴言の24章。もう救いは信じた者には与えられています。でも、どんなふうにその責任を果たしたかは、私たちは後で問われます。さて、そしてイエス様はおっしゃいます。よくやった、忠実なしもべよと。最後に三つ目は、歴史的必然性のゆえです。これは固い表現をしていますが、神様のご計画ですね。主なる神様のご計画は、イザヤが、預言者イザヤが14章に記しました。これが全地に対して建てられた計り事で、これが万国に対して伸ばされた御手、万軍の主の手が建てられたことを誰が破り得よう。御手が伸ばされた、誰がそれを戻すよ。私がやったんだ、誰が邪魔するんかと神様おっしゃるんです。全能者の御手を誰が抑えて、邪魔をできるんでしょうか。今は終わりの時です。イエス様は終わりの時にどうなるか言われました。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。先ほど言いました、終わりの日が近づいています。今日も昨日と一緒だろう。そんなことはありません。終わりが来ます。地の果て果てもみな思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民もみなあなたの御前で伏し拝みましょうと詩編の22編にあります。その時が来ます。今日の修法のある今日の聖句をご覧ください。お手元の コロサイ章の6節をここに書き出しました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、本当に理解していますか？あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これを受け取ったその福音を、和解の福音を次の方に届ける責任があります。使命があります。神様に用いていただく心の準備はできているでしょうか？もっともっとしていただきたいと思います。コロサイ書の1章の25節、パウロの決意が述べられています。一緒に読んでみましょうか。下にも書き出しました。ではどうぞ。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。憐れみ深い寛大な父なる神、御子なる神、聖霊のお力によって余すところなく伝えたい。いつの子や凶悪に苦しむ身近な人々、遠い人々に伝えたい。そのために教会に仕えたい。このことを覚えます。お祈りしましょう。神様、終わりの時が近づいて闇はいよいよ濃くなっています。この時に光の子となることができますように、イエス様を信じて光の子としてくださったことを感謝します。まだ闇の中にとどまっている人があるならば、イエス様を迎えて、心に迎えて光の子となり御子の支配の中に移されますように、今日信じる決断を主に向かって祈られますように。また本当にそのように主の教会としてなすべきことを果たし続けることができますように、主の教会最大事の群れをどうぞ用いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。